Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
TBS ポッドキャスト発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているセッション、ここからは最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッションです。まずはこちらのニュースから。岸田総理、規制法改正、今国会で成立目指す。国会では衆議院で予算委員会の集中審議が行われ、与野党双方が自民党の派閥の裏金事件を受けた岸田総理の対応を問いただしました。岸田総理は政治資金規正法改正について、間違いなく成立に向けて作業を進めていくと述べ、今国会で実現する考えを示しました。また、立憲民主党などは、未だ解明に至っていない派閥の裏金事件をめぐり、森元総理に聞き取ったとする岸田総理の対応を追及。岸田総理は、噂の域を超えて森元総理の具体的な関与について確認できる発言はなかったということを申し上げている。私の責任で聞き取り調査を行った。記録はない、などと述べました。さらに国会議員の旧文書通信交通滞在費のあり方をめぐっては、自民党総裁としてと前置きをした上で、使い道や公開のあり方について各党会派間で議論を再開してもらうことを指示したなどと明らかにしました。
それでは今日国会衆議院予算委員会が行われていました。岸田総理も出席の下での集中審議ということになりました。
はい、
まずは、政治と金、政治資金規正法などの論点について各党とのやり取り聞いてみましょう。まずは公明党の赤羽一嘉議員と岸田総理とのやり取りです。
総理はこの法改正については常に先頭に立って法改正に取り組むと再三お発言をされておりますが、先週から与党協議が開始をされ、そしてこれからいよいよ与野党会議もという段階において、自民党案がまとまらないという現状、これ本当に総理が先頭に立って取り組んでいると言えるのでしょうか。真剣に法改正を実現する覚悟があるのなら、私はすぐにでも自民党案を提示すべきであると思います。いつ提示するのか明言をいただきたいと思います。
内閣総理大臣岸田文雄君。今週、その取りまとめの作業、与党と並行して行うことを予定しているわけでありますが、取りまとめ次第、与党としての考え方をこの国会の議論に供し、そして今国会において間違いなく政治資金規正法成立に向けて作業を進めていきたいと考えています。
私は政治家の責任については必ず実現をしなければいけないと、こう訴えたいと思います。万一収支報告書の内容に不正があれば、当該団体の代表である議員本人が監督責任を負うのは、これは当然だと考えますし、多くの国民の皆様もこの点について国会議員の責任逃れを強く不満に思い批判をされていると思っております。もう一度ご発言をよろしくお願いします。
内閣総理大臣岸田文雄君。
先ほども申し上げたように、自民党としても会計責任者のみならず、議員本人の責任を、この具体的な事案を確認した上でありますが、この一定の事案において、この政議員自身の責任を強化する、これは重要なポイントだと申し上げたところであります。これは今回の事案を振り返りましても、大変重要なポイントであると考えます。政治資金規正法の改正の議論において、重要なポイントであると認識をし、自民党としての案を取りまとめます。
公明党赤羽一嘉議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。公明党は公明党として案を出し、その上で与党間で詰めて、そして与野党への協議に進みたいところなんですが、自民党案がまだ出ていない、リーダーシップ発揮してくれというふうにまあ呼びかけるという場面でした。その中で具体的に政治家の責任をどういうふうに位置づけるのか、これを明記することが大事だというのが公明党の案です。それに対して大変重要なポイントであると考えますと、まあ、3回述べて、ただどういった内容になるのかはまだ未定ということで、これがまあ今国会でどうなっていくのかというのが一つの論点ですね。続いて自民党派閥の裏金問題については、立憲民主党岡田和也議員が岸田総理とやり取りをしています。
まあ、今まで明らかになっているところでもですね、安倍派の幹部の皆さんもまあここに述べたように、例えば塩谷議員は二十数年前から始まっていたのではないかと、それから松野議員はこの政倫審で初当選、まあ、松野議員の初当選は2000年ですけれども、初当選して政和会に所属した後に還付を知った、それから萩生田議員は記者会見で、一期生の時に、つまり2003年初当選ですが、一期生の時にノルマを超過した部分について、活動してお戻しするとの話があったと、もう幹部がこれだけですね、2000年前後からそういったことがあったんだということを言われています。でじゃあその時の派閥のトップは誰だったのかといえば、それは森元総理、まあ、当時は森派と言ったわけですね。1998年から2000年、あるいは2001年から2006年、森元総理が森派のトップだったと。ですから森さんにやっぱり聞かないとわからないじゃないですか。きちんと森さんに聞かれましたか。なぜ電話だったんですか。
内閣総理大臣岸田文雄君。
はい、今回、追加の聞き取り調査を行いましたが、森元総理に対して、電話にて、まあ、聴取を行いました。まあ、その中で、ご指摘のように、長きにわたって、不記載の慣行が続いてきた、これはさまざまな発言、証言から、確認をされているところでありますが、その慣行のスタート等に関して、直接森総理の関与、これを確認することはできなかったと申し上げております。なんで電話だったのかというご質問でありますが、これはこの聞き取り調査のこの日程の中で、この森元総理のこの日程等の調整の中で電話によって行うことを決定した次第であります。
岡田克也君。
森元総理はキックバックの存在も知らなかったというふうに答えられたんですか。
こうした慣行がいつから始まったのかというようなことについて直接関与したという証言は得られなかったということであります。
キックバックの存在を知らなかったと言われたんですか。お答えください。
今申し上げた点を確認をいたしました。それ以上についてはこの聞き取り調査内容について詳細を明らかにしない、実効性を高めるという観点からそういった前提での聞き取り調査であります。先ほど申し上げた点を確認いたしました。
電話で確認されたときに総務会長とか幹事長は同席されてましたか。電話の横にいて一緒に聞いておられましたか。そして記録はあるんですか。
私の責任で聞き取り調査を行いました。記録はございません。
うわ、岡田克也君。
それは何もしてないと一緒ですよ。
立憲民主党岡田和也議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。森元総理に対して調査をしたというふうに言い張るわけですが、まあ聞き取りをしたというふうに言うわけですが、具体的に特に記録もないよということなので、岸田さんの発言を信じるしか今のところないという、まあそんなところでしたね。しかも関与が明らかになってないという発言しかないので、関与がないとは言ってないという、このことも確認が必要です。続いて政策活動費については、日本維新の会藤田文武議員と岸田総理とのやり取りです。
過去にこの政策活動費を複数年、役職者として受けられていると思いますけれども、この議員や候補者に対して現金を配布したこと、活動費としてしたことはあるか、または自分ではなく他の役職者から現金の配布が行われていることを見聞きしたことはありますか。
内閣総理大臣岸田文雄君。
政策活動費の使途について、
内容を申し上げることは従来から控えております。しかし私の周りで現金のやり取りをしているという話を見聞きしているかということでありますが、そういったことを私自身見聞きしているということはありません。
藤田文武君、
分かりました。国会答弁ですから重たいですよ。後で知っているとなったら知りませんからね。そしたらこの現金をそういうふうにいろんな形で、名目はまだしもこの政策活動費の中からいろんな形でお配りするということは適切ではないというふうにご認識ということでよろしいですか。
ちょっと現金のやり取りといってもこれもう少し、ちょっと正確に言わなければならないと思います。先ほど言いましたように、統制拡大等において、そして支払いのために現金で支払うということは当然あるんだと思います。それも含めて現金のやり取りというようなことをご指摘になられているんであるならば、これは当然現金のやり取りというのはあるというふうに答えなければなりません。要はこの法律に反するような現金のやり取りがあるのかというご指摘だと思います。こうしたお金のやり取りがあったとしてしたら、それは法律に従って報告が行われるなど適切に対応されなければなりません。この法律の外になるようなこの現金のやり取りについて見聞きしているのかということ、ご質問かと理解いたしましたので、それは見聞きをしていないと申し上げた次第であります。
藤田文武君、
今回の派閥裏金問題の中で結構いろんな議員が自由に表現されていて、政策活動費だと思ったんで収支報告しませんでしたと複数名の方がおっしゃってるんですね。だからなんか私は想像するに結構その現金配りというのが自民党の中で横行していて、なんか当たり前のようになっているんじゃないかなということを示唆するような発言がかなりあったなというふうに、この派閥裏金問題を通してなぜこの政策活動費が注目着光を浴びているかということの一つの要因だと受け止めているんです。ですから、これは元から立った方がいいんじゃないかと。
さまざまな指摘も受けながら、党が最終的に国民の皆さんから見て、政治資金を含めて活動が理解される、この信頼される、こういったことにつながるような党のガバナンスを絶えず考え、そして検証していく、こういった努力はこれからも続けていきたいと考えます。
日本維新の会、藤田文武議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。政策活動費の名のもとにいろんな支出というのが不透明化されているというのが1点、その中で具体的な現金を配布することによって票を買うという、そうしたことが事実上まかり通っているのではないかという、こういった論点があります。で、実際広島では現金が配られて、でその票の買収が行われたということで法務大臣が辞めると、そして裁判になるというようなケースもあったわけですね。そういったようなケースが実際に他にはないのかということと言えないような状況の中で、実態把握とその上での法改正というのが合わせて進むことが必要かと思います。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
それではこの時間も衆議院予算委員会の音声を聞いていきたいと思います。
はい。
先週、先々週とずっと話題となっているのが日米軍事協力の話です。アメリカに行って、日本が新しい役割を果たすグローバルパートナーであるということをアメリカ議会で岸田総理が発信してきました。これに対して野党の質問が続いています。今日は共産党の志位和夫議員と岸田総理とのやりとりです。
エマニュエル駐日アメリカ大使は総理を米国に国賓待遇で招待した意義について産経のインタビューで次のように語っています。岸田政権は2年間で70年来の日本の安全保障政策の隅々に手を入れ根底から覆した。防衛費の GDP 比 2% への増額、反撃能力、敵基地攻撃能力の保有、そのための米国製トマホークの購入に踏み切った。防衛装備品の輸出にも目処をつけた。70年来の政策の隅々に手を入れ根底から覆した。私はエマニュエル大使のこの評価はズバリ真実を語っていると考えますが、総理はどうお受け止めになったか。私は14日の本会議質問でこの問いをあなたにぶつけましたが、 答弁がありませんでした。根底から覆したという評価は間違った評価なのか、正しい評価なのか、端的にお答えください。
内閣総理大臣岸田文雄君。
訪米についても、そして今日までの政権の取り組みについても、すべてこれは我が国の憲法、あるいは国際法、そして国内法、この範囲内での対応であるということ、これは間違いないところであります。よって、平和国家として専守防衛に徹する、他国に脅威を与えるような軍事大国にはならない、こういった基本方針については、いささかも変わっておりませんし、今後も変わることがないと考えています。
総理は14日、私の質問に対する答弁で、日米首脳会談においては、日米が共同対処を行う場合に、さまざまな領域での作戦や能力を切れ目なく緊密に連携させていく観点から、シームレスな統合を可能にするため、日米でそれぞれの指揮統制の枠組みを向上することで一致をいたしました。と述べました。それではどういう日米共同対処をやろうというのか、パネルをご覧ください。これは新聞赤旗日曜版の情報公開の求めに応じて開示されたもので、2022年12月に防衛省が作成した内部文書であります。敵地攻撃における日米共同対処のオペレーションのサイクルが図解されております。目標情報の共有、反撃を行う目標の分担、成果についての評価の共有等について日米で協力を行う、これが明記されています。重要なことはここに指揮統制と明記していることです。つまり米軍と自衛隊が指揮統制でも緊密な協力を行うことは明示されております。総理、そうなりますと指揮統制は情報でも装備でも圧倒的に優越的な立場にある米軍主導で行われ、自衛隊は事実上米軍の指揮統制のもとに置かれることになることは明らかではありませんか。いかがでしょう。
日米間で、それぞれのこの能力を、発揮するために、緊密な連携を行うこと、これは当然のことでありますが、自衛隊のすべての活動、これは主権国家たる我が国の主体的判断の下で、日本国憲法、そして国内関連法令に従って行われること、そして自衛隊および米軍がそれぞれ独立した指揮系統に従って行動すること、これは何ら変更がありません。
総理は、
はい、共産党、志位和夫議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はい、この後もやり取りいろいろ続くんですが、今日はいろいろ新しい関係になったというふうにアメリカからも評価されているし、日本の専門家も評価しているよというような、説明が紹介された上で、要は日米の形が変わってるんじゃないのっていう点が一点。そして実際日本がアメリカの有事の際にいろいろな形でパートナーを敷くと。あるいはその日本が様々な問題を抱えるような時に集団的自衛権発動というようなことになった場合には、オペレーションを具体的に行うにしても、その情報を得るのも、それから具体的な指揮系統を発揮するのも、アメリカの方が技術が上なので、アメリカ側にこう従うことになるのではないか。それに対して、名目上、いやいや対等ですとか、名目上独立した指揮権があるんですと言っても、技術的にアメリカの方が優位ならば、アメリカに従うしかないという格好にこれからどんどんなっていくんじゃないかということを追求している場面でした。
はい。
続いてはですね、今補欠選挙が行われているんですが、
そうですね、
その補欠選挙の中で選挙活動あるいは選挙妨害などについて今大変話題となっているんですが、その点について国民民主党田中健議員が岸田総理とやり取りをしています。
国民民主党の田中健です。総理よろしくお願いします。政治と金の問題の前にですね、一つ選挙妨害による民主主義の危機について伺います。現在補欠選挙が行われていますが、東京15区で問題となっているのがこの妨害行為です。立候補者となりますれば、表記を立てていれば、どこでも演説して構わないわけですが、それを逆手にとってですね、自分の政策を訴えるではなくて、とにかく他の候補者の演説を大音量で妨害すると、また威嚇すると、恫喝する行為が続いています。30分カーチェイスされたとかですね、命の危機を感じたとかですね、という声もあり、実際に怪我人も出ているようであります。 まあ、いくら政治活動、まあ、選挙活動の自由が認められているとはいえです、候補者の演説を聞きたいという有権者の権利も奪うことになります。民主主義に対する妨害行為であり、民主主義の危機です。何らかのですね、ルールが必要かと思いますが、総理の見解伺います。
選挙運動、これは、まあ、有権者に対し、まあ、誰を選択すべきかの判断材料を、まあ、提供するものです。まあ、その中でも、街頭演説、これは、候補者の主張を有権者 が直接聞くことができる点で、重要な意義を持つものであると認識をいたします。まあ、一般論として申し上げるならば、この選挙の演説を大音響でことさらに妨害するなどして、候補者の主張等が有権者に伝わりにくくすること、また SNS 等を通じて拡散し、当該行為が広まっていくことがあるとすれば、何らかの対策が必要ではないか。問題意識は私も委員と共有をいたします。これをこの選挙運動の在り方に関わる問題でありますので、これはこの選挙制度の根幹に関わる事柄として、これは各党各会派で議論するべき課題であると認識をいたします。
今回のようにですね、妨害行為そのものを YouTube に上げたり SNS に上げてですね、それを拡散することにですね、炎上させていると、そしてそれを大きなですね、自分の利益としているという人がいるんですね。そういう人には私たちの常識が通用しません。
どうだ。
ですからプラットフォーマーなどとですね、連携をして、この誹謗中傷対策、何らかの形で妨害行為を、まあ、拡散する取り組みなどもですね、規制する方向もぜひ検討していただきたいんですが、総理いかがでしょうか。
はい、ご指摘の点、まあ、SNS における、まあ、拡散について、もうこれは問題であるということはその通りであると思います。具体的な対応についてもこの政府としてどうあるべきかを考えたいと思いますが、これはいずれにせよ選挙運動そのものに関わる問題であります。国会としてもこれ議論をいただくことが重要であると考えます。
国民民主党田中健議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。
はい。
さて、選挙中のその様々な演説に対して、それに対して別の音声をこうぶつけていくということ、これについてどう評価するかという論点整理というのはとても、丁寧に行わなくてはいけないですね。というのは、例えばその政治、あるいはその候補者、あるいはその応援に来ている人が演説をするとなったときに、それを妨げるという行為が警察権力の介入を行われるということになる場合、これは例えば、全体主義的な国家に対しているものについて、抗議の声を上げるということをつまみ出すということを可能にしてしまうという、まあ、そうした側面もあるわけですね。でも他方で逆にそのハラスメント的な仕方で、あるいはそのストーキングとか攻撃とか、そうしたような仕方で特定の人にのみ付きまとって、なおかつ公的な様々な役割を果たさないような、発信活動というものの中にはあり得たりするわけです。ただ今私は公的な、内容が伴わないというケースもあると述べたが、これ自体もじゃあ政府行政機関が判断していいのかというと、そこの難しさはあるわけですね。あのやじは公的で、あのやじは公的ではないって線引きを事前にしてしまうとなかなか難しい。だから、ことさらに妨害そのものを目的した上でとか、外形的な行為を重ねた上で総合評価をするしかないというような、そうしたの発信というものを、まあ、岸田総理の回答の中でも、まあ、行われていたものの、岸田総理は、まあ、問題意識は、まあ、共有するというようなことを述べていた。では、これがどういうふうに整理されるのか、そのあり方によって民主主義の正当な選挙が確保されるのか、それともその不当な仕方で表現が制限されるのか、そこはまあ本当にケースバイケース、いろんなことを想定して考えなくてはいけないというのがまず実態かなと思いますね。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。